松山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STB ラジオからお届けさせていただきたいと思います。前回の放送で、ね、心配していました、まあ、大雨、大洪水、線状降水帯、特に、まあ、九州北部ですね、福岡、佐賀、大分、山口、広島、そして山陰の鳥取、島根、その後北陸へ行って石川、福井、富山、新潟、そして今は秋田市内ということで、本当に心配してます。もう皆さんもご承知の通り、今回の、まあ、この大雨災害で亡くなられた方もいらっしゃいますし、当然家が倒壊したなあ、大被害に遭った皆さんもいらっしゃると思いますが、亡くなった方には本当に心よりご冥福をお祈りいたしますし、また被害に遭われた方々は一日も早く復興できるよう頑張ってもらいたいなと思いますが、今はとにかく、秋田ですね。まあこの放送、なんといっても埼玉大宮のナックファイブと STB ラジオが生放送ということで、7月16日なあ午後9時からやってるわけでありますけど、これがまあ秋田放送に届くのはちょうど1週間遅れになりますからね、どれだけ力になれるかわかりませんけど、本当にみんな歯を食いしばって頑張ってください。そして危険だと思ったら本当に避難してもらいたいし、あとまあ雨に浸かった道路やなあ、そしてその道路がまあ水かさがどんどん上がってきたりなんかするんでな、ぜひとも注意してもらいたいなと思います。北海道の方もオホーツク海側の方で、まあ、美幌とかな、あっちで大雨があったようで、まあ本当にまあ全国どこで何が起きてもおかしくないような、北関東もあれだとゲリラ雷雨でな、雷バリバリバリバリ鳴ってた様子が見ることができましたが、どうやら俺たちが想像しているように以上に異常気象であり、また地球温暖化というのが進んでいるんだなというのをつくづく感じますね。まあそんな中、まあロシアによるウクライナ侵攻、もうまあプーチン自身が戦争と言ってますからね、けど俺はどうも戦争とは言えねえんだよな。やっぱりこれロシアによる一方的な侵攻だよな。こんなことやってるから、まあ本当に地球温暖化に手を貸すだけであってな、あとそらウクライナは穀倉地帯だからな、もう本来ならもうたくさんのなあ穀物輸出、そしてまた育てるっていうね時期に当たるんじゃないかなと思いますけどね。どうだあれだよな、トランプ大統領がお前地球温暖化は、もうどうでもいいみたいな感じやな、あの辺からまあちょっと気が緩んだというかねえ、もうちょっとまともなその首脳陣、各国ですよ、首脳陣がいてくれたらね、なんとか まあ手を打つことができるんではないかなと思いますけどね。まあ非常に難しい問題です。科学的にどうやって証明していくかということがね、大変ですけどね。ただ、昔と違うぞっていうのは、これ皆さんもお気づきじゃないかなと思いますけどね。これは、ねえ、どうだ、川崎、美代子。なあ、美代子ありがとう。千原さんこんばんは。毎日ものすごい暑さに悲鳴を上げてますが、千原さんは体調を崩されてませんか？そんな中、千原さんが誇る、阿蘇高等学校野球部の地方大会、北北海道の1回戦がありましたね。千原さんも駆けつけた試合は、雨で順延になってしまいましたが、14日には開催され、惜しくも、種別勝運に8対1で負けてしまいました。でも、野球部の選手たちは、偉大な先輩たちが見守る中、一生懸命白球を追いかけていたに違いありません。ぜひ、来年は頑張ってもらいたいですね。美代子、優しいね、お前は。8対1でコールド負けしたんだけどな。まあ、まあ、試合はね、まあ、エラー同士っていうかな。まあ、ピッチャーにしてみればフォアボールはエラーだからな。だからお互いがエラー出し合って、アスロはそれをものにすることができなかった。ねえ。で、死別、ショーンの場合は、そのエラーをことごとく、得点にしていった。まあ本当にその差だったんだよな。そうやって考えてみたらな、やっぱ高校野球は本当に何が起きるかわからん。なあ。それをエラーするかみたいなこともあるしな。そんな球を打つかみたいなこともあるしな。自分も旭川スタルヒン球場へ行って応援に行ったんですけど、まあ残念ながら雨で、まあ延期になったんですけどね。ちょうど、まあ国会議員の鈴木宗男さんが、もう来ていて、まあ宗男さんはどっちかったら仕切るタイプだからな。おいちいちいち、どこどこの、誰々さん、ね。まあみんな大体先輩やんな。ね、ああ、先輩、ご無沙汰します。お、千原君よく来てくれたな。いや、もう、自分たちのね、後輩が出るんですから、なんとかして応援してやりたくて、みたいな感じでね。そして、お、ち、蝶々も来てんだ、蝶々も。ね。蝶々って言われたらな、俺の時の蝶々は、まあ、小林光道さんっていう蝶々と、阿久津さんっていう蝶々がな、イメージに強いからさ、お、蝶々も来てんだ。って言ったら、考えたら、うちの町長今お前、俺の同級生だもん。渡辺俊一。ねえ。おお、町長、ねえ、おい俊一。どうだお前。ん？あ、それよく頑張ったんやが、ここまで来て。なあ。で、お前これ、応援の方はどうなってんだって言ったらね、一回戦は、そのバス。これを、全国どこでもそうだろうけどよ。今、地区大会やってるべ。そしたら、応援のバスがな、まず、バスが足りないのと、バスの運転手さんが足りない。これでな、なかなか応援、行けないんだってよ。それがまたお前、北海道の田舎でもよ、そのバスが足りないって言うんだからさ、しょうがねえな。けどな、チャール、一回戦勝ったらな、全校応援するんだ。お、そうか。ああ、これは一回戦勝ちゃ全校応援なんだな。って期待したものの、まあ、軽く負けてしまったんですけどね。野球ぐらいだろ？全校応援なんかすんの。俺たちバスケットでお前、いいとこ行ったって、全校応援なんてなかったもん。なあ。まして卓球だとかよ。ないよなぁ。うちはね、高校としてはね、剣道、弓道が強かったんだ。 剣道、弓道はあれじゃないか、全国大会、まあ、俺たちの時代だと、行ってるんじゃないかな。で、俺たちの下の連中は、北海道大会優勝して、全国行っていいとこ行ってんじゃないかな。この足の場だぞ。剣道と弓道だぞ。はぁ、一回も行ったことないんだ、俺。弓道場とか。なぁ、剣道場へ。こっちはお前、体育館でな、とにかく卵ってな、バスケットバスケットの毎日だったからな。だから毎回、あれ悔しかったな。朝全校生徒集まってね、北海道大会へ行く、な、競技、何々、どうぞ壇上へ上がってください。で、こっちは拍手してやるべや。ああ、畜生悔しいな。俺たちもあと一回勝てば、ねえ、全道へ行けたのに、みたいな感じな。まあ、みんなはあれだわな。県大会。っていう形になんだけどな。俺北海道だべや。道大会なんだよ。なあ。まあ、そういう意味では、今まさに、まあ、この大雨、日本海を、なあ、ずっと上がってきた大雨、そして、関東は、もう、すごい、猛暑だよな。一口に39度とか言うけどよ、そら前、風邪ひいて熱出した時の体温だろ？それが、ガーッと来ちゃうんだからな。いや、本当にその、熱中症には十分、気をつけていただきたいなと思いますね。まあ、若い連中はな、こんなこと大したことないよ、ぐらいでね。そんな若い連中までかかってしまうのかな。ましてや、お前、こっちはお前、年寄りや子供はよ、わけもわからずな。しまいにはお前、部屋の中でもかかるって言うんだからさ、熱中症な。十分、気をつけていただきたいなと思いますね。そして、各、まあ、都道府県大会が終わって、夏の甲子園、まあ、各地から出てくるわけじゃん。そしたら奴らの、まあ、一挙手一動というかな。やっぱりプロ野球と違うんだ、これがな。やっぱり、高校野球の面白さっていうかな。やっぱり真剣に、いつも思うんだもん。プロ野球。適当にチンタラ走りやがってよ。なあ。あとお前、攻守交代の時だってよ。のろのろ出てきやがってよ。バカ悪くなる。なあ。その見に来ているお客さんのためにもね、早くしてあげろって。なあ。お前、普通にやれば、まあ、2時間、めどに、できるような一試合なんだから。それが4時間なんぼとかよ。そうやって考えたらね、もうちょっとしっかりやってもらいたいなと思いますしね。まして我が巨人軍はだよ。もう監督変えてくださいよ。お願いしますよ。ねえ。まあそれ原とはね、仲いいけどね、辰徳。お前、そろそろ変わってやれって。なあ。それとやっぱりよ、岡本を4番に置いてるっての気持ちはわかるんだけどよ。そんなお前、何十回に一本しか出ないね。ホームラン狙うよりはね。確実にその、まあ打率で、なあ、ランナーを返してくれるような、秋広だとかな、いい選手が出てるわけだからな。もっと使いようがあるんじゃないかなと思ったりするわな。なんで腹立つの？秋広がヒット打ったりなんかするとよ、7回ぐらいからな。ランナー交代するんだ。お前バカじゃないの？これ9回の攻撃もあるじゃないか。なあ。さて考えたらね、 まあ、皆さん12球団、各球団を応援されてるとは思いますけどね、やっぱり自分の球団がよ、いまいち力を出し入れてないっていうのかな。最終的にはそれ、やっぱ監督に向かうだろう。なあ、誰が悪いったって。俺まあ、本当にその高校野球でも思ったけどさ、俺はバスケットだったけど、やっぱり、まずは個の力よ。あの、チーム力って言うけどな。チーム力を出すためには、個に力がないと、な、チーム力出せないんだ。な、力がない連中が9人集まって、あ、チームの力で勝ちましたねって、これないんだ。やっぱり個々の力がある程度9人持ってるから、まあ勝っていける。それこそチームの勢い、みたいなものになると思うんだよな。そうやって考えたら、今、そうだね、文科省が行ってるような、みんな一緒に仲良く勉強してくださいよりも、やっぱりできるやつはできるやつ。なあ、できないやつはもっと頑張んなさい。もっと厳しい、なあ、やり方やってもらいたいなあと思うなあ。本当にやっぱりですよ。一人一人が伸びれば、チームも伸びますから。お願いしますよ。というわけで、今回、旭川スタルイン球場へ行って、私は、ああ、これは青春だなあというのをつくづく本当に感じました。それで、今回は、まあ、青春ものシリーズだよな。まずはこれ、青い三角定規が歌ったんだけどな。飛び出せ青春っていうドラマの主題歌。太陽がくれた季節。
君は何を今見つめているの？若い悲しみに濡れた瞳で逃げてゆく白い箱、それとも愛？君も今日からは僕らの
春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑券と広商の提供でお送りします。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
アサヒ緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
バセマチャのオンダレディオ、
というわけでね、青い三角定規で太陽が暮れた季節、1972年。だから俺がお前高校の時だろ？だバリバリだったもんな。今青い三角定規って元気にしてんのかな、みんなな。もう三角じゃなくなったろ。なあ。もう、四角にも五角にもなっちゃったんじゃないか？ねえ。ほんとにあの頃は、まあ、今なかなか使わなくなったけど、スポコン。やっぱりスポーツ根性シリーズだよな。まあ、巨人の星から始まりな。やっぱりどうしてもそうなっちゃうもんな。おかしかったな。高校入っての、バスケット部入って、で、練習中、まあ、先輩から野球が入るわけだよ。そうすると、俺と加藤と近藤と村田、四人な、コートの端にな、立たされるんだ。な、そして、先輩がな、いいかお前ら、なあ、大きな声で、巨人の星を歌ってみろ。ああ、そしたら俺たちは、思い込んだら試練の道をって歌うべや。村田が歌えなかったんだよ。なあ、で、あらみたいなね。村田どうしたみたいなね。知りません、この曲知りません。お前巨人の星知らないったら相当だもんな。お前巨人の星知らないで何やってんのよ。勉強です。もうこの一言で先輩もあれだもんな。もう何も言えないもんな。ああ、そうですよね。勉強ですよね。みたいだな。それぐらいやっぱり、まあ影響力があったっていうかな。まあここへ来てまたあれじゃないか。まあそれこそ多様性はあるけど、スポコンものが、なあ、いろいろ出てきてるんじゃないかなとは思いますけどね。あとはね、印象に残ってんのね。我ら青春。これ中村雅俊さんなんだけどな。テーマソングが本当に胸にジーンときました。触れ合い。
悲しみに出会うたび、あの 人を思い出す。こんな時そばにいて肩を抱いてほしいと慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人は皆一人では生きてゆけないものだから、しさに悩む日はあの人を誘いたい、一言も語らずに同じ歌歌う。何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけない。
澄んだ空気、清らかな水、肥沃な大地、青汁のためだけに開発された青汁専用大麦若葉麦王は、自然豊かな九州阿蘇で育ちます。大地の恵みをたっぷり吸収した青汁を皆様へ。いい青汁で体のための健康習慣始めませんか？アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。青汁売上高ナンバーワン、アサヒ緑軒の緑黄青汁がスーパーボタニカルドリンクである100の理由を公開中。あなたにぴったりの理由を見つけてください。詳しくは003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
中村雅俊さんとは、まあ、いろいろ本当に縁があって、若い時から、まあ、縁があって、 ちょうど彼が五十嵐純子、これは綺麗な女でしたなあ。多分今でも綺麗だと思いますよ。もう悔しかったですね、雅俊さん、五十嵐さんを抜いたいなな気持ちがありましたけどね。まあそこはぐっと抑えてですね、まあ私は二人をね結びつけるなあ形になったわけでありますけどね。まあこの頃俺もまだ若かったからな、その将来のことを考える云々っていうそんな暇もなかったしなあ。いや本当思うぞ、今のさ、まあ今回高校野球行ったけどさ、奴らさ、まあ3年間のコロナっていう時代もあったしさ、そうやって考えたらちゃんと青春したろうかっていうな、気持ちはちょっと残るんだよな。俺たちの時は別にそういうことがなかったからな、まあ、やりたい放題っちゃな、やりたい放題やったけど、俺はもうバスケット一筋だったからな、もう中学校の時から。これな、話せば長くなるけどな、聞いてくれるかね。小学校の時ってな、俺アルバイトやったり家でな、なぜ貧乏だったからよ、金稼がなきゃなんなかったんだ。でどっちかったら悪い連中とな付き合いがあって、で警察にも捕まったりなんかしたんだ。で中学校になって急に俺そいつらと離れることになるんだ。なぜかったらバスケットボールに魅せられたんだ。それは高橋勝先生っていうね、中学校のバスケットの顧問がもう非常にいい人で、まあ俺たちが練習終わって夜帰るときに一人でコートを雑巾で拭いてたんだよ。そして白線を書き直したり、もうあの姿を見た瞬間な、ああ俺はもうこれ以上バカやっちゃいかんな、バスケットだ、バスケットでマサル先生に喜んでもらおう、あれきっかけだと思うんだよな。本当にその小学中学校悪いやつがな、そのまんま悪くなるのとな、どっかのきっかけで急に抜け出して頑張るみたいだな。それでもその悪い連中がさ、なんて言うなよお前、こっち来いよって言われて戻るやつもいるしよ、いや俺はこっち行ったらこっちなんだ、俺はもうバスケットって言ったらバスケットなんだ、だから本当にマサル先生にはまあバスケット自体はもちろんだけど人生の意味でもな、俺あのまんまやってたら本当にあるだろう、刑務所入ったりよ、悪いことやってたような気がするもん。だから人との巡り合いっていうのはさ、本当にその中学校高校どんな人間と巡り合うかでな、全然変わってくるんじゃないかなとも思うわな。まあみんなはどんな巡り合いをした、またな今中学高校のの連中はできればいい巡り合いをしてくれればありがたいなぁと思うわな。ジョー・コッカーとジェニファー・ウォームズ、ねえ、これカタカナって読みにくいもんだよなぁ。愛と青春の旅立ち。
You know what? All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. Is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain. Looking behind.
All we have is here and now. All our lives out there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world.
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁。神奈川県で居酒屋モックを営まれている米野様ご夫妻は、緑光青汁を飲み続けて20年。青汁を始めたきっかけは、
なんかいいものがないかなってある時テレビ見てたら、緑光青汁さんがパッと出たんですよ、うん、一回飲んでみようかなっていう感じで取ってみたんですよ、うん、これがずっと続いてるんですよね、
う
ん、
そう
飽きない。だからもう定期的に毎日毎日飲まない日がないから、
飲まない、
ないですよ。
やっぱり長く継続して飲むっていうのが大事だと思うんですね。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。緑光青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑光青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑光青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑光青汁プロテインは003-003で検索。
松山ちゃんの オンザレディオ。
まあ今日はですね、青春なあ、今ラジオ気になってる方でまさに青春だという方もいらっしゃるかもしれませんが、青春だというお子様をお持ちの段階の世代の方々もね、たくさんいらっしゃると思いますけどね、今思ったら何だったんだろうな、あの時間はな。そして問題はこの青春がいつまでかって話だよな。まあ俺67だけど、さすがに俺今青春だとは言えないもんな。やっぱりその30ぐらいまでか青春だなあ。頑張ってたぞなあ。やっぱ40、50になったらもう青春とかそういう話じゃなくなってくもんなあ。けど、気持ちは別よ。気持ちはいつでも本当に青春な気分になってるんだけどな。日本はさ、この頃とんでもない治安の悪い、いろんな、まあ事件あるわな。まあ強盗事件、闇バイト、だとかな、特殊詐欺だとか。実を言うとさ、俺もいろいろ考えたんだけどさ、俺昭和30年生まれでさ、1955年生まれなんだ。この頃からな、ちょうど日本はまあ戦後から復帰して高度成長期へ入るんだ。そしたらな、みんなな、脇目も触れずな、とにかく働くなあ、働いて、とにかく給料もらって、テレビ買わなきゃなあ、洗濯機買わなきゃとかな、頑張れば車も持てるかもしれないとかな、必死だったんだ働くことに。でそれがよ、バブルだよ、1980年からなあ、バブルでぶっ飛んだべ。そしてまあ平成入ってきてからよ、みんな、何求めていいんだろう、わかんなくなっちゃった。なあ、一生懸命働くってことがいいことだろうか。それよりも、自分がやりたいことをやるってことがいいことじゃないか。まあ、多様化の世界に入ってくるわけだな。ところがな、17、18で、自分のやりたいことを決まってるってやつ、ほとんどいないんだって。まあ、もちろんやりたいことがあるって言ってな、その道へ頑張って入ろうと思ってもな、うまくいかないこともあるかもしれない。そこで、まあ、ある意味挫折してしまう。それが俺たちの時だったら、もうすでに何回も挫折してて、挫折感を味わうんだけど、まあ、やっぱり平成の子たちは初めて味わう挫折感。これで、ああ、どうしよう、みたいになるんだな。で、要はさ、暇になったんだよ、みんな。ある程度食えるようになってるしよ。なあ、それはどんだけ頑張ってもな、貧乏な家はな、当然、なあ、食ってけねえってとこもあるかもしんないけどな。普通大体、まああれだよな、まあ1億、そう中流とか言われてな、もうその後どんどん豊かにはなったわな。そしてここに来てよ、令和に来てな、時間余っちゃったんだよ。俺たちだったらバスケットに熱中するとか、野球だとか、なあ、他の文化系のことでもいいよ。いろいろ熱中するものがあったんだよ。ところが、今の連中はさ、これ大人も子供もそうなんだけど、余った時間、何したらいいんだろう。これに困ってるんだな。もちろん、その時間を利用してこれをやってる、あれをやってるって方もね、当然いらっしゃるとは、思うんだけどね。この余った時間で、じゃあアルバイトでもしてみようか、 けどよ、バイトっつっても大した給料にならんしな。もっとあれだよな、苦労しないで高い給料のとこどっかないかなで探し回るわけだ。結局そんなとこないわけだよな。それこそ猛烈に働いていた俺たちの時代と違って猛烈に暇なんだ今。ぜひその暇な時間をな、何かいい方向へ持って行ってくれたらな、日本の治安もまた取り戻すことができるんじゃないかなと思うわな。常識で考えてみてくれよ。我々にだってな、やっぱり道徳なあ、それとか理性、人間性、産んだ子供をロッカーに入れるとかよ、子供をな、ネットを浴びさせてな、なくしてしまうとかよ、子供を浜辺で焼いてみたりとかよ、こんなの出てこないもん、暇だからよ。やっぱりもっともっとみんな自分自身でこれをやろう、あれをしようという時間を、まあうまく作っていくべきだと思いますよ。毎日毎日時間があるということは確かにいいことかもしれないけど、何もしなかったら筋力は落ちるし、筋力が落ちるということはな、まあ抵抗力もなくなってくんだ。まさしく今の子供たちがそうで、いろんな事態にあった時に抵抗力がないんだなあ。そしたらだってお前 SNS で野員募集、バイト募集でだぞ、それに乗っかってくってのはよ、やっぱり抵抗力ないよ、なさすぎだもん。ぜひとも、まあ、本来ならな、日本の総理が、日本の将来はこうありたいと一言言ってくれるような総理がいたらな、また変わってくるさ。まあ、世界においてもそうだよ。各国、なあ、総理であったり、総理大臣であったり、国王であったり、なあ、将来は、世界はこうあるべきだ、って言ってくれる人がな、なかなかいないからな。まあ、今回の、ロシアとウクライナの、なあ、この戦いによって、社会主義国、共産主義国、独裁主義国と我々民主主義国との壁が、ますます高くなっていくような気がする。そんな中で日本は NATO の一員ではないから、やっぱり中国ともロシアともうまく外交しっかりやっていってもらいたいな。習近平、プーチンに対して将来こんなアジアにしていかないか、将来こんなお互い国にしていかないか、国民が豊かで毎日毎日意義を感じるような、そんな毎日を送れるような世の中にしていかないか。たとえ主義主張は違っていても、そういうリーダーが出てくることを祈ります。
松山ちゃんのオンザレディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑行青汁、大阪府で 土佐料理の秀虎を営まれている新田様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルで頼んだら主人とか聞いて、
食事の時にも必ずこれを決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、健康が一番ですからね。
あ、はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
美味しい、
最高です。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。朝日緑軒の緑光青汁は全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にレイディーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
さて、秋のコンサートの話も出てきましたけど、前回自分ね、10月31日、加古川市民会館。なあ、まあこれ大阪に近いし、勘違いしてました。なあ、俺天ヶ崎と勘違いしててさ、加古川あったらお前、神戸と兵庫の、なあ、間だもんなあ。ねえ、誠に申し訳ない。ねえ、しかも、8年ぶりということでね、これまた楽しみにして、行きたいと思いますんで、まあこれからは、うん、秋、それこそ何をなあ歌っていこうか、あとはこればっかりやな、バラーンとギター弾いてみて、ああ曲ができたね、できなかったってこういうことはなり得ると思いますけどね。しかし今考えたら、その青春とか云々というさ、やっぱり違った感じでこれから歌っていけるんだろうな。本当に自分が20代の時にさ歌ってた青春とな、67になってからな、歌う青春とはだいぶ違っていくんだろうなということを感じながらね、いい曲ができればいいなとは思いながら、まあ、今回もこうして松山チャルオンザレディを最後まで付き合っていただいて本当にありがとうございます。まあ全国各地、まあいい天気とはなかなか言えませんけど、大雨があったり猛暑があったり、ぜひとも一週間健康に気をつけて、またこの時間、この番組でお会いできたらありがたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございます。青春っていうのは俺も、まあ何曲か、なあタイトルにして出してる曲がありますけどね。やっぱり思い出すのは自分がデビューした時かな。ギター一本でな、全国各地小ホール回りながらな、んでコンサート一部二部がバーンって終わったらな、アンコールの時になったら急にお前カラオケでさ歌い出してたからな、 もうあの頃がもう楽しみで楽しみでしょうがなかったな。うちのマネージャーやスタッフはね、もう前に教えてくる、押し寄せてくるな。みんなを止めるのに必死だったみたいですけどね。俺としてはね、本当に楽しい楽しい毎日だったなぁと、今思えば青春だったなぁと思っております。今回最後の曲、松山千春、青春セカンド。
ラララランドマークって1円なんだよ。
嘘、1円なの？
対応エリアの話です。東京、神奈川、埼玉、千葉、関東1円お任せください。相続なら東京地方税理士会所属。
ラララランドマーク税理士法人。
車売りたいんだけど最近 CM が多くて悩んじゃう。
それならズバブーン。 CM で有名ないろんな会社を一括で簡単に見積もれるよ。
そうなの？いろんな会社を比較できるなら悩まなくていいね。
そう、比較して一番高く買ってくれるとこに売るだけ。
よし、今すぐ検索してみる。
車売りならズバブーン。
トリマ、
うなぎ、うなぎ、あ、うなぎ、うなぎ、あ、うなぎが食べたい。
今年の夏、土用の丑の日は7月30日。トリマでは、鹿児島、宮崎、愛知から取り寄せた美味しいうなぎを販売中。今すぐ、ナックファイブトリマで検索。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。